朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日水曜日は朝耳リサーチです。今週のテーマは父の日といえばでございます。6月19日は父の日ですよ。忘れられがちなんて話もありますが、感謝への気持ち伝えていますでしょうか。父の日といえばどんなことを思い出しますでしょうか。早速ご紹介してまいりましょう。
まずは富良野のポンコツ親父さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。父の日っていうと忘れがちというよか、忘れようとしてるんちゃう。そりゃ休日にはゴロゴロしてますよ。お酒も好きでよく愚痴りますよ。それも人間だもの、てか父親だもの。国民の父親の全員がキムタク的なスマップだったら変でしょうが、私は北の国的な五郎派でごめんなさいねと言いつつ、同年代のキムタクってすごっといただきまして、キムタクさん1972年11月13日生まれの49歳ということで、ポンコツ親父さんも49歳くらいなんでしょうね。
かもしれないですね、はい、あの木村拓哉さんは違う星の人ですから。
あ、違う星から
存在的には
来たんですね。
あの我々と違う世界から来た人だと思わないとやってられませんから、
はい、
当たり前でしょう。
はい、
っていうぐらいすごいですけれども、いやでもあれですね、北の国からのゴロ派の親父さん、いいじゃないですか。休日ゴロゴロしちゃって、
はい、休日ですから ねゴロゴロするためにありますから。
黒板五郎さんってわざとあの倉本壮さんがあの欠点をたくさんある人を作ったんですって、
はい、
だからあのちょっと失敗しちゃったりとかするわけですよ。そういうところはね、味あるからいいんですよ、
はい、親近感湧きますよね。
ゴロゴロしてお酒が好きでよく愚痴る、いいじゃないですか。
素敵です
、まあ、聞かせる家族はどう思っていらっしゃるか分かりませんけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
旭川スヌーピーラブさんからもいただいております。
ありがとうございます。
世の中的には希薄にされているっていうか、忘れられているように思います。家族のために一生懸命働いているのにね。私が20代の頃に私の父が亡くなったので、当時は父の日のプレゼントなどなかったような記憶があります。強いて言うなら、お父さんはドライブが好きでオンボロ車を取っ替えて毎週日曜日にドライブへ行くのが楽しみでした。そんな思い出だけが記憶にあります、というふうにいただいております。そうですか。おそらくスヌーピーラブさんにたくさんいろんな場所に連れてって、
はい、
いろんなものを見せてあげたかったっていう、そういうようなお父様だったのかななんて思いますけどね。
優しいお父様ですね、
うん、でそのたくさんある中から例えば自分の好きなものを見つけたりだとか、何かに出会ってそれをね、あの自分の仕事にしたりだとかっていうことをしてもらいたいっていう、そんな思いもあったのかもしれませんし。
私も父にドライブよく連れて行ってもらってまして、一緒に釣りとかも行ってたんですよ。
釣り、
はい、その結果魚が好きになりました。食べる方なんですけど、
特に食べる方に関しては、はい、魚だろうが肉だろうがあなたの場合は関係なさそうな気がしないでもないですけどね。
関係ないかもしれないですね。
そうですね、
はい、次に参ります。
こじつけみたいな感じになりましたけれども、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてかずえちゃんさんからです。父の日といえば、私は妹と弟と一緒にお金を出し合い冷蔵庫をプレゼントしたことがありますよ。
すごい
豪華なプレゼントですね。その年父が還暦だったので、実家の古い冷蔵庫を新しく買い替えてあげようという話になり、3人からのプレゼントにしました。料理好きな父なので新しい冷蔵庫すごく喜んでくれましたよ。
そうですか。
母と嬉しそうに使用していました。今は衣類系をプレゼントすることが多いかな。部屋着などをプレゼントしていますといただきました。
冷蔵庫は奮発しましたね。
3人いるからこそこうできる、
で
プレゼントでもありますね。
冷蔵庫ってやっぱり新しいものであればあるほどその効率がいいんで、電気代も、ね、安く抑えられたりっていうメリットがあるんで、
環境にも優しいんですね、
うん、これは、ね、喜ばれたと思いますし、で今は衣類系をプレゼントすることが多いということですけれども、まあ、部屋着は何枚あってもいいですし、
はい
ね、あのすぐ、ね、穴開いたりとかするでしょ。
よく食べ物こぼしてしまいます醤油とか
手元気をつけた方がよろしいんじゃないですか。
手元口元を気をつけます
そうですか。素敵なプレゼントですね。ありがとうございます。アミネコさんです。
はい、
父の日といえば、父は私が24歳の時に他界しました。父の日、思い出すのが カツイカのイカ刺しが大好きで 50cc のバイクで早朝に朝市に行ってイカを買ってくるんです。ピンピンに生きのいいイカ刺しを熱々ご飯で食べるんです。私たち子供にイカ刺しだ早く起きてこいと叫ぶ父を思い出すんです。父イコール 50cc バイク、朝市もイカ刺しです。近年はスルメイカも不良でカツイカもほとんど口に入らなくなりましたというふうにいただいております。
美味しそうですね。
伊賀ってわかる？
伊賀わからないです。伊賀
道南の方面ではイカ売りの方が伊賀すかって売りに来たっていうので伊賀刺しって、はい、濁るっていうね、そういう文化があるそうなんですよね、はい、だから朝取れたてのものが手に入るっていう環境にあったということと、それから熱々のご飯でピンピンの生きのいいイカ刺しを食べるんですよ。
飛び起きちゃいますよね。岩刺し
そうなるでしょうね、あなたはね。いやでもその匂いに誘われて起きるっていうのもあるんじゃないですか、
はい、
おそらくイカ刺しですから、うん、生姜かなんかをずっと吸ってで生姜醤油にしてもしかしたら食べられたのかな。でそのイカからこう滴り落ちたその醤油もご飯の中にこう染み込んできてみたいな。
お子さんたちのために取ってきてくださるお父さん、優しいですね。
朝市に行かれたんじゃないかなと思いますね、
はい、ありがとうございます。続いてはラジオネーム真央さんからです。父の日毎年しっかり覚えていますよ。私には妹がいて、妹も私も札幌在住で両親とは離れて住んでいます。父母の誕生日、そして父の日母の日にそれぞれが贈り物をするのは大変なので、私は誕生日担当、妹は父の日母の日担当と決めています。
分担されてるんですね。
はい、
賢いな。
賢いですね、すごいですね。なので私は父の日には手紙を書くか電話をするかなんです。でも今回の母の日ちょうど帰省中だったので母にケーキとお花をプレゼントしたんですよね。父の日スルーしたら日が向かな、お酒でも送ろうかなといただきました。
悩みどころですね。タイミングってものがありますから、
ちょっと悲しくはなっちゃうかもしれないですね。
いやまあでもね、電話か手紙っていうふうにおっしゃってますんで、そうですよね、これだけでも十分かなっていうふうに僕は思いますけどね。
そうですよね。だって手紙に、
はい、父の日は妹さん担当なんでございましょう。
はい、
それは担当奪っちゃ妹さんに申し訳ないですからいいんじゃないですか、手紙担当とかで、ね、その分だけちょっと今年は厚めのなんか思いを、ね、込めていただければいいんじゃないですかね、はい、そしてみゆかいそういっちゃんかーくんのばあばさん、栗山町の方からいただいております。父の日といえば、私が中学の時は母も働いていたので、父の日にそうだ父さんに海苔巻きかっこ巻き寿司を食べてもらおうと母さんが作っていたのを思い出しながら、しいたけ、かんぴょうの煮たの、それから卵焼き、紅生姜、桜でんぶなどを入れて作り、はい、父さん食べてと言うと、まあそうだな、と食べてから醤油かけてもいいかというので食べてみると酢が効いてなかったんです。まずいとか言わず、私の気持ちを持ってくれて醤油いいかに、とても父さんの優しさを感じ、父の日には父さんを思い出します。天国の父さんに感謝です、というふうにいただきました。
はい、
素敵ですね。
素敵ですね。
そっか、見よう見まねだから酢飯にするのを忘れたんだ。で具は入ってる、か
ん
ぴょうだとかその椎茸の煮たのか卵焼きとか、それは真似できたんだけど、
見た目はもう完璧ですよね。
そう、ご飯は自然に酸っぱくなるもんじゃありませんからねそうですか。
でも優しいお父さんです
ね。でもとびきり美味しかったんじゃないですか、
うん、愛情がたっぷり入ってますもん ね。
ということで今週の朝耳リサーチ、父の日といえばということで、皆さんの参加どうもありがとうございました。じゃあですね、来週のテーマを発表するんですが、来週6月22日水曜日の朝耳リサーチは、私のウィークポイントということにさせていただきました、
はい、
昨日でしたっけ、期間限定のカレー、一昨日かな、どっちか忘れましたけど、期間限定という、ね、ものに全然なびかなかったけど急になびくようになりました、そういう言葉に弱くなりましたっていう風なことを言いましたけれども、
はい、
皆さんも何かに弱い部分ってないでしょうかね。例えば涙腺だとか もう親子の話聞いたらそれだけで泣いちゃうとかね、
はい、
それから笑いのツボね、これこのモノマネされたら絶対ダメみたいなあの和田アキ子さんがあるプロデューサーのモノマネをしたら笑いが止まらなくなるから、そのプロデューサーのモノマネ禁止されてるっていう、
禁止、
そう、業界の中ですごい有名な話があるんですけど、そんないろんなエピソードあると思います。宛先こちらです。
メールアドレスは朝耳アットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ朝耳リサーチ係まで。ちなみに私はもふもふに弱いです。メッセージお待ちしています。
はい、朝耳リサーチでした。